1000人の医師たちの証言から、抜粋その1。下記は医師の証言論文、インタビュー記事、残されているコメントなど、のみを抜粋したものです。発言者と引用文献、年月日などの詳細は医療の犯罪、書籍、にて確認できます。ひまわり、動物実験は手術医の訓練に不可欠である。そして生きている動物を使って実習することは、手術の操作技術習得に必要であるという主張をよく聞くが、こんな意見を放っておいてはならない。外科医見習いは、まず観察し、それから先生の手伝いをして基礎知識を身につける。時が経てば先生の監督下で手術を行い、やがて一人立ちする。それはちょうど顕微鏡を使った移植手術でも同じである。手術自体は技術的に難しいことはない。手術の結果が思わしくなくなるのは、移植臓器がしばしば拒絶反応を起こすからだ。しかし、危険は動物実験を通しての比較からは、全く評価できないものである。人体臓器内の異物薬品、毒など、に対する結果と許容度については、あらゆる分野の数多くの研究者が、動物実験からは適正な情報は何も取得することができないことを、何度も繰り返し指摘している。事実、生体解剖に反対しない医師や科学者は、そのことを十分に知らないものか、それで儲けているものの二つに属している。豚を解剖した結果をもとにしたために、解剖学を数百年遅らせたガレノスの時代から、臨床医は、動物が人間とは解剖学的にも生理学的にも大変異なるので、動物実験から得た結果は味がないことを知っている。二流の科学者だけが、こんな実験が役に立つと思っている。しかし悲しいかな。動物を使用する科学者たちは、まさにその二流科学者なのだ。人間用の製品を動物に試してみるのは、良くて無益、悪ければサリドマイドのように危険で、間違った方向に人を導く。猫の変化で記述されたものの、いくつかは、この20年の間に人間にも起こることが分かっていたものである。猫実験で検討された論文には、あったとしても他医師た新情報は含まれていなかった。人工心臓を例にとってみよう。今では発明されなかった方が良かったと思っている研究者が多くいる。多額の税金を消費した動物実験の後、プラスチックの心臓は、人間の患者に使用されるや、感染、出血その他の重い合併症を引き起こした。国立衛生研究所 NIH は作家、この研究の資金を打ち切ることにし、たが、結局、財政的に利害のある州の上院議員が NIH への割当金の認可をすべて差し止めると脅して資金を復活させたのである。この研究の主要な部分は血の凝固の仕組みに関係している。人工心臓は、凝固の進行を引き起こす異物として作用する。血の凝固は致命的である。動脈を塞ぎ、突然死を招く。しかし凝固を防ぐ薬が与えられると、決まって抑制不可の出血の危険がある。動物実験の結果は、人間用の薬品の安全を保証することはできない。実際にはこれらの検査は、危険な製品から消費者を保護するものではなく、むしろ企業を法的責任から保護するために使用されているのである。これらの実験がもたらしたデータは、有害な製品を売れないようにするわけではない。問題を綿密に調査した結果、ドレーズメ2テストと D サルドーズ致死量、50テスト略して LD50 は、正確でないし、信頼性もない。ただ高い費用をかけ、動物を残酷な目に合わせるというだけだ。その上テストは、有毒症状を起こすとして病院に年に20万件の記録がある製品や化粧品を、安全である、と証明することになり、保護すべき消費者そのものを欺くものだ。LD50 実験は、誤った方向に導くものであることが何回も示されている。東急病院で10年の経験を持つ医師として、急性有毒症あるいは滅痛用動物実験のデータから患者を治療するに役立つものを見つけたことはない。このデータは、信頼がおけず、これを信頼している医師を私は一人も知らない。私は、これらの実験結果を用いて患者の診断や治療をしたことはない。 引き続きこの残酷な実験を続けることを正当化する理由はない。とりあえず、アストと LD-59 性有毒テストは、野蛮であると同時に人間の保護、治療にとっては無用である。私の知っている限り、科学の分野で、雑で正確さを欠くテストから取ったデータを元にして、このような重要な決定がなされているのは、商業的毒物学の分野の他にはない。内科医と癌専門医として、ドレーズテスト、LD50 テスト、あるいは動物を使っての化学薬品や化粧品の安全性を謳うテストが人間に関係あるという証拠を見つけることができない。企業によるこのような動物実験を禁止する法案を強く支持する。古めかしいテストを引き続き行うことを正当化することはできない。何の役にも立たない。現在のテスト法は、搾取し、苦しみを植え付けるもので、道徳的に意義がある。最新の科学論文を検討した結果、動物のデータを人間の反応に推定しても当てにはならない。医学界にあって我々は、数多くの試験管の中での実験方式の技術が躍進したことを知っている。代替法が開発された現在、ドレーズや時代錯誤な LD50 テストをいかに正当化できるのだろうか？なぜ私は生体解剖に反対するのか？最も重要な理由は、それが科学としてひどいからで、人間の健康を害する誤った、人を混乱させるデータを多く作り出しているからである。すでに憲兵していて治療を受けながら研究することができる者がいるのに、健康な動物をわざと暴力行為をもって、普通ならかからなかったか、違った形で起こるはずの病気にかからせること。は、税金の無駄遣いである。心理というのは、通常簡単なものである。だが、エイズウイルスの理論は、科学的混迷の場に突入してしまった。我々が動物実験に頼りすぎたことが、エイズ及び他の種とは生理学的相違のある人間用の薬に対して誤った情報を提供してしまったのだ。なぜ色々な種を使って癌の識別を延々と行おうとしているのか、理解に苦しむ。薬物の代謝に相違があり、動物の実験結果を人間に当てはめて推測するのは難しいのみならず、新しい治療剤開発を著しく妨げる。年々癌の程や病率が徐々に上昇しており、何億もの動物が拷問にかけられて無駄死にし、切る、焼く、毒物投与法癌よりもこれらの治療の方が先に患者を殺している。以外には何ら正式に癌の治療法がないというのに、200年もの間、伝統的な医学では癌研究において、動物をモデルにした槍法への固執から自らを解き、離せないでいる。化学療法や放射線療法は、患者の体に穴を開けた悪魔を追い出す古代の方法をいかにも進歩したものに見せているに過ぎない。有毒の化学療法は悪ふざけである。これを使用する医師たちは計画的殺人者であり、今日流行のコバルトやその他の癌治療は、治癒への道を塞ぐものである。岸の、動物研究は必要禁止するな、の4回目の論説を読んだが、動物研究が人間の健康に必要であると必要に言うのは、研究を長続きさせることから収益を得る者たちのたわごとにかき回されているのに他ならない。私も数年前まで、人間以外の霊長類を使った実験研究に16年間携わってきたが、私もあなた方の多くと同じ見方をしていたことを認める。私は間違っていたし、あなた方も間違っている。本当のことには、人間以外の動物を医学的及び生物学的研究に使用することは、医学の進歩を促進させるよりはむしろ、遅滞させるということを明白に示している。生体解剖は、野蛮で、無用で、科学的進歩の障害である。過酷な医学的実験は、子供、それも多くは体や精神障害のある子供に、そして実験用に売られた堕胎児に行われている。それを止めさせるのは、我々の緊急の課題である。予防接種は必要でも有益でもなく、予防もしない。不慮の災害は、エイズよりも予防接種によるものの、方が2倍も多い。ネズミ、猫、犬や猿で実験することが人間の心理に関係があるという口実に対し、地位や権威を持った人々がそれを止めさせる決定を下すまでは、不幸なことであるが、こうした実験はいつまでも続くだろう。 動物を対象あるいはモデルとして使用した心理学研究の結果に影響を受けた臨床的診断をした覚えは、私には一度もない。罪もない動物たちになされる。時に残酷な実験は完全に無関係であると思っているので、私は動物の心理学実験使用を終結するよう要求したい。動物を使った心理学実験が科学的でなく、倫理的にも破綻しているということに気づき始めた臨床医が増えてきている。私もその一人である。マカッタ猿の新生児を母親から話して、何を一体学べるというのだろうか。子猫に目隠しをして人間の行動がわかるというのか。猫、猿、リスやネズミの脳を切除したからといって人、間のためになることなど、何もない。私は、同僚が行った研究や彼らがそこから提供する実証に呆れる思いであり、大変恥ずかしく思っている。彼らが行う研究もそこから引き出す事実も、何ら英知を反映するものではない。その代わり、彼らは典型的な日和見主義者になってしまった。研究そのものがしばしば額面通りの価値さえも欠いているだけでなく、資金を湯水のように費やしている。実験所で HIV を注射された後、エイズにかまった動物はいない。最も大事なことですが、私は生体解剖が全く無用だという貴殿の立場に同意します。私が実験所を辞めた時は、良い実験だって確かにあるはずだが、大多数は価値がない、と言いましたが、まだその時点では、はっきりしないままでいました。今では、この、良い実験を探求してみて、ずっと前からそんなものはなかったのだ、という結論に達しました。人口のわずか 10% しか予防注射をしなかったのに、天然痘をワクチンで制覇したというのは大げさであり、滑稽でもある。私の知っている限り、科学の分野で、雑で正確さを核テストから取ったデータを元にしてこのような重要な決定がなされているのは、商業的毒物学の分野の他にはない。動物を元にした研究は、ネズミ、猫、猿に毒物や電気ショックを与えて、転換に似た発作を誘発できることを提示しているが、転換患者の発作は自然に起こるもので、毒物や電気ショックの結果から起こるものではないのだ。新しい薬物はどれも危険を伴う可能性があり、どんなに多くの動物実験がなされようとも、この危険性を低減できるものではない。私は科学者として、動物実験は、転換治療に何の進歩ももたらさないという意見である。私が医学生だった時、生理学と薬学の実験室で動物実験をやりました。私たちも先生も共に無益だと分かっていたのですが、その儀式をどうしてもやらねばならなかったのです。不運で無抵抗な動物たちにおしっけられた痛みを正当化するような議論や考えは、全く存在しない。このような慣行は、完全に非人間的であると言っても言い過ぎではない。私は生体解剖や動物実験には全く反対で、いつも残酷で無益だと思ってきた。生体解剖の有用性は、私にははっきりしていないように見える。動物に実験した製品は、人間には効果のない結果しか生まない。科学の進歩に生体解剖が必要と思うのは馬鹿げている。生体解剖をめぐる環境はあまりに勝手で現実的な関心を持つに至らない。我々は科学という名のもとに行われている残忍行為生体解剖を廃止することを要求する。彼らは動物を虐待し、そこから理論を推論して引き出して、大抵の場合、結果として全く誤りだとわかるのだが、生理学的効果を上げることができると思い込んでいるのだ。私は光栄にも、ここに生体解剖反対証明書を同封する。残酷で無益。生体解剖が不道徳で、人類の医学進歩に全く無益であるので反対する。動物の生理機能と反応は、我々とはかなり異なるのだから。生きている動物に実験することは、我々を誤らせるだけなので、廃止すべきだというのが、私の意見である。流感、はしか、おたふく風邪、小児麻痺などの予防接種設計は、人間の RNA が抗ウイルス性を形成するようになっている。それはリウマチ性神経痛、 多発性硬化症、紅ブチ性狼傘、パーキンソン病やガンなどの種々の疾病の原因となっている。がん研究所の薬品開発部門の職員 A.R. ミード医師によれば、生きたハツカネズミで検査をしても、主な抗腫瘍作用を生み出すには至らない。生きたハツカネズミの検査技術にとって代わって修正された新システムは、試験管で育成した100を超す人間のがんの種類に対抗する化合物のテストによって行われる。関係者は、この新しい動物を使用しない検査方法は、抗がん剤に有用な化学物質の見分けがより迅速に、またより正確にできると期待している。しかし、それは伝統的に行われていた動物検査の方法では無駄と決めつけられていた薬なのだ。専門家ではない素人の観察者には、人間の何百というがん細胞に直接行われる検査の方が動物の白血病のある特定型を有するハツカネズミをテストするより優れているというのは歴然としているが、学会及びそれを支持する有志制度が従来の動物研究にしがみついているため、研究者たちは、動物実験以外の代替法を進めること、に躊躇する場合が多い。がん研究所の薬品開発部門の職員 A.R. ミード医師によれば、生きたハツカネズミで検査をしても、主な抗腫瘍作用を生み出すには至らない。生きたハツカネズミの検査技術にとって代わって修正された新システムは、試験管で育成した100を超す人間のがんの種類に対抗する化合物のテストによって行われる。関係者は、この新しい動物を使用しない検査方法は、抗がん剤に有用な化学物質の見分けがより迅速に、またより正確にできると期待している。しかし、それは伝統的に行われていた動物検査の方法では無駄と決めつけられていた薬なのだ。専門家ではない素人の観察者には、人間の何百というがん細胞に直接行われる検査の方が動物の白血病のある特定型を有するハツカネズミをテストするより優れているというのは歴然としているが、学会及びそれを支持する有志制度が従来の動物研究にしがみついているため、研究者たちは、動物実験以外の代替法を進めること、に躊躇する場合が多い。多くのがん研究は詐欺であり、主要ながん研究機開くは彼らを支持する人々に対しての義務に無責任であるということを、誰でも知っておくべきである。ライナ・スポーリング博士。ノーベル賞を二度受賞。これ、がん研究。は、膨大な数の動物を使ったが、何一つ具体的な成果が上がっていないと言っていいだろう。がん研究機開くは、化学製品や照射により、毎年何百何千という数の動物の死体に大きながん細胞を作り上げ、痛めつけ、苦しめてきた。実験室の動物にがんを植え付けても、その病気のことを知る手助けにはならないし、苦しんでいる人を治療するあばらけにもならない。A. サビン博士。ポリオワクチンの発見者。真実は、彼らがガンとの戦いに勝っておらず、治癒が間近に見つかるというのでもない。もう50年以上も前から、もうすぐ治療法が見つかる、と主張してきたが、現実は悲しいかな。即肺がん、乳がんなど、今でも一向に勝利に近づいているわけではない。がん抑制協会。医学生は、しばしば実験動物として使われている。彼らはお金に困っているので、安いし、人間のようなものだから。動物からの結果は、人間とは生理学的にも薬学的にも相関関係がない上に、猿を実験に用いることは、医学生を使うより値段が高くつくのだ。この国でワクチンで科学的研究がなされたものは、たった一つもない。ワクチンの候補者100人がいて、その人々を使ってそのうち50人にワクチンを投与し、残りの50人はそのままにして結果を見るはずであったが、それは実行されなかった。親切に表現すればワクチンは証明されていない療法であり、正確に言うと、そのワクチンを授与する連中はペテン師と呼ばれていいだろう。それらは私が後に人間について、あるいは人間に対して知ることになるものとは一切関係がありませんでした。動物からは、人間が同様の状況でどう反応するかについて、ほんの大雑把なことしかわからない。だが、これは科学ではない。くじ引きである。しかし我々はゲームに興じているのではない。健康と命がかかっているのだから。生体解剖と人間の健康の間には、 全く何の関係もない。動物を使って薬品を作ることを決めた日、それは人間にとって嘆かわしい日となった。人々は薬のために病気になり死亡した。新しい薬の時代が始まった。それは医者、医療に起因する胃腹病の時代である。アメリカ合衆国で、毎年薬の服用のために入院する患者が少なくとも150万人いて、その多くは死亡する。史上初めて、医学が病を治すのではなく、最悪の原因となっているのである。アメリカ癌協会は、過去80年間に、ほとんどの癌で見られる生存率の向上は、大部分が早期発見によるものであって、治療がより効果的になったわけではない、ということを我々に告げていない。早期に癌を発見すれば、診断後5年以上生きる人の数が多くなる。そうすれば治癒したという定義の中に入ることになるのだ。しかし多くの場合、早期発見はその人の寿命を延ばすのではなく、彼あるいは彼女が自分が癌になっていることを承知している時間が長くなるだけなのである。国立癌研究所の研究者たちは今日、2つの薬と細胞を組み合わせた新治療が、大多数の結腸癌、肺癌、肝臓癌にかかったハツカネズミに劇的効果があったと発表した。研究チーフのステーブン・A・ローゼンバーグ博士は、治療はハツカネズミに実験したに過ぎない、と注意した。人間ではうまくいかないことでも、ハツカネズミではうまくいくものが多くある。私は医師業をして38年になる。私は学生時代もその後も動物実験をしたことはないし、動物実験室に入ったこともない。動物実験は、誤った推論に導くものであり、動物実験が有用な結果をもたらしたことは一件も挙げることはできない。生体解剖は、未熟な古風な方法であり、完全に考え直さねばならない。我々は、頬の培養をもとにした全く異なった考え方の研究方法に近づいていると確信している。私は外科医を51年やっている。私は今でも毎日手術を行っているが、私の技術は動物実験のおかげではないということができる。優れた外科医がそうであるように、私も他の外科タブマのアシスタントをしてこのやり法を学んだのであった。外科医師になるためには、まず動物で実習をしなければならない、と主張する性、体解剖提唱者が常にいるというのは事実である。これは、生体解剖から財政的利益を受けているものの源である。若い医師たちに出版物を出さねばという圧力がかかっていて、そのためには動物実験をするのが一番の近道なのだ。外科医として41年の経験があるが、私の場合、動物実験は私の外科的知識や技術を向上させるために何の寄与もしなかった、ときっぱりということができる。私は残酷な動物実験は許されるべきでないと考えている。残酷な面はまた精神的苦痛にも関係する。我々は動物にも魂があることを知っている。人間の健康と長命の名のもとに動物実験を行う野蛮な慣習を論破する事実が増え続けている。それなのに、医療機関がこの慣行を正当化しようとする試みは衰えていない。医療機関は動物実験が停止されれば恐ろしい結果になると我々を脅す。これは国立健康精神衛生研究所に全国の大学に毎年60億ドルの資金供与続行させるために使われる武器であり、恥ずべき行為である。医療科学のために、生体解剖と動物実験が阻止されるべきである、ということに同意する。一番重要なのは、それが単に間違いを引き起こすものだということで、過去からも現在からも、それを証明できる。私は、犬の内臓が人間のものと同じだという信条のもとに犬の内臓で実験を行った外科医師たちを知っているが、彼らは全く異なった臓器にメスを入れていることを知らず、甲状腺の代わりにリンパ腺を切ってしまった。動物に手術をしたからといって、それで外科医師になれた者はいない。当人は、動物を通じて間違ったことを学んだに過ぎない。私は外科医師としてまた病院長としての何十年間に何度もこれと同じことを見てきた。このような実験を行う研究者たちは、通常、彼らの仕事が人類のためになるのだと主張する。 反対者たちを、無知で理性的ではないと決めつける。動物の四肢を切断してフグにし、拷問にかけて殺すのは、医療科学の最先端を推し進めるのに必要なのだと主張する。そんなことは全くのナンセンスである。私には、新発見の中で、動物実験の成果から生まれたというものは一つも思い浮かばない。現在、人間の頭部外傷の治療の根拠としている知識は、過去の民間や軍での頭部損傷から派生したものである。多くの場合、動物から待ちた結果は、四足動物の場合は生理学的機能が違うので、人間の頭部損傷から得たものと異なり、誤った判断を導くものであった。1986年、英国の医薬品安全検査委員会が、麻酔剤ハロセーンの肝臓に対する毒性を表明するよう製薬会社に協力を求めた。その薬は、1964年から1980年までの間に、150件の死因となったが、初期の動物テストからは肝臓の毒性を示す証拠は出ていなかった。私はこの合議で聴衆の方々から考慮するよう要諦されている問題、つまり近代研究は生きている動物を使わないでも可能か?にお答えしたいと思います。私の答えはもちろん、はい、であります。動物実験の結果を人間に使用するということは最大の悲劇のアットマーク2であり、医学史上最大の過ちであると思います。でも残念なことに、我々は未だに事故の過ちから教訓を得ていないのであります。動物でテストした薬や化学物質を大量に使用したために起こった副作用に起因する損害賠償請求の際の言い訳は、動物テストの結果が人間の過敏には応用し得なかったというものであった。しかし、それをなぜ今でもひた隠しにできるのか、理解に苦しむ。背景。生体解剖廃止議案を支持する者として、私は待合室に委員会の小冊子を置くつもりはありません。実際、それはすでにクズカゴの中にあります。私の職業訓練期間中、動物実験がいかにひどいもので無意味かということを、何度も確認したのです。読み物を使って、我々の健康の安全は生体解剖にかかっているという考えを、私と私の患者に押し付けてもそれは無駄というものです。ポレオがポリオで亡くなるのはいつ?読者の皆さん、皆さんの中には、第三者がある診断に対して医師に報酬を支払うような時は、いつでも、その病気にかかる人の数が著しく増えることは間違いない。と以前に私が警告していたのを覚えている方もおられよう。例えば1950年代、私がまだ医学を始めたばかりの頃、国立小児麻痺財団がポリオの診断があった場合に支払いをしていた時のことである。キビスの捻挫が突如としてポリオの可能性ありに変わったのである。ポリオワクチンが市場化されるとポリオの診断基準ハグツと狭まった。30年経った現在、ザ23ヨークタイムズマガジン1985年7月7日号がポリオ後の症候についてこう述べている。1950年代にポレオが猛威を振るっていた時、全国小児麻痺財団、つまりマーチオブダイムスが、医師にポリオと診断された患者の医療費を負担していた。また、その、他の麻痺する病気、例えばギランバレ症候群などをポリオと診断していた医師もいた。近代化委員会の強調する点から外れている。我々の委員会は、主に医学博士と博士号取得者650人の保健管理職からなり、組織バイオテクニックや数学、コンピューターなどの最近のテクノロジーの向上が研究手段に活かされていないと感じている。キャットスキャン、核磁気共鳴映像、PET スキャンや高性能クロマトグラフィ等の実験法が人間を痛めつけず、安全に研究することを可能にしているにもかかわらず、人間を直接扱った研究に資金供与し、動物テストから取得した結果を人間に推測して当てはめることから起こる問題を忌避する方が、理にかなっていると思いませんか?人間の研究が必須な時代の例としてエイズ研究が挙げられる。エイズの研究用に使われた人間以外の霊長類は、人間のエイズそれが同一のものかわからない、に似た病気になるのに何年もかかる。そしてその後、これらの猿は、新ワクチンと治療薬のテストに使われる。しかし、長く待つということは、死ぬ人間が増えるという、わけだ。 しかし、自分の命を救うことになるか、あるいは他の未来の